では、引き続いて、榎本先生の説教です。神の国の宴会、よろしくお願いします。
松井さん、ありがとうございました。松井さんというよりも松井君と言って、中学生の頃の松井君を、思い出しながらお話を聞いていました。やはり本当に一人の人っていうのは、いろんなものをこう抱えて教会に、小学生にしろ高校生にしろ中学生にしろ、みんな来ているんだな、外見だけではわからない本当に深い重いものを抱えて、一人一人が教会というところに来てくださっているんだなということを改めて感じました。松井君が中学生の頃、本当に友達と一緒にニコニコしている。でもなんか影があるっていうか、ムーミン谷の出てくる、ちょっとこう斜めに構えた漫画の三角の帽子かぶって、松井君ギター弾いてるの松井君みたいなと思ったりしていました。まあギター弾いたり、そういう音楽が好きな人だなと思ってたら、ピアノ調律師っていう素晴らしいお仕事をされて、また同じように来られていた智恵さんと結婚されて、素晴らしい家庭を築かれているということも、また私たちの喜びとするところであります、松井さんが悲しみを通して神様に出会うという、お話をされたんですけれども、本当にそうだと思います。本当にその通りだと思います。で、神の国というのは、それは素晴らしいものなんだ。この世の中で一番素晴らしいものは何かというと、神の国なんだ。で、神の国ということをギリシャ語で言いますと、バスレイヤトゥセウと言います。バスレイヤトゥセウ、これは神の支配するところという意味があります。神の支配するところ、だから神様の支配するところだから、死んだ後にあるというばかり、そういう意味じゃなくて、私の心を神様がご支配くださること、私が支配している私ですけども、その私を神様がご支配くださるようになること、それは神の国に入るということでもあるわけですね。そして私たちはその神の国に何とかして入りたいと、誰でもそう思う、人間の願望であります。しかしその神の国っていうのは、私たちの願望として描くときに、自分の思い通りになることと思うじゃないですか。思い通りの延長線上、そういった素晴らしいもの、例えばマルクスっていう人は、そういう宗教を否定しながらも、共産主義の素晴らしい時代になったら全て悩みが解決するんだ、だから宗教も何も入れなくなるんだよ、だからこの素晴らしい社会を我々は築きましょうと言って、いろんな世界の動きがある、人間の技として、でそうだと思ってやったら、それ作ったらまたそれよりもひどい社会になったりする。決して望みでない、希望でないものを作ろうとしたんじゃなくて、搾取もない、差別もない、貧困もない、悲しみもない、涙のない、そういう社会を作るんだと思って、そして自分たちがその社会を作ろうと思って、その時にかえって前よりも悪くなるという結果が、我々の歴史の中で見聞きするものであります。で、私たちの神の国というのは、そういう人間の願望、私の願望の延長線上にあるんじゃないんだ。で、むしろその願望であり、私の思いっていうものがどっかでものすごく嫌なことだけども断絶される。そしてそれは絶望のどん底に陥れられる悲しみ。当初私たちはその神の国に入れって言われると、いや冗談でないって拒否する。そして何かかんかと言い訳する。そして後ずさりして そんなとこ行くの嫌だ嫌だ言いながら、しかし強引に付け連れられていくところ、だから私たちは自分の意思や良心や正義感でそこへ行くんじゃなくて、むしろ悲しみと叫びのそういう結果としてそこに招き入れられる。だから神の国というものは、そこは誰もですね、俺が入ったんだっていうことを自慢できるところじゃないんだ。まあある方の洗礼について私話して、洗礼って何ですか、バプテスマってどういうことですかっていう話してまして、洗礼っていうのは、私はバプテスマなんか受ける資格がない、その方はそうおっしゃる、私はまだバプテスマなんか受ける資格ありませんって言われる。バプテスマを受ける資格がないと思う人が資格があるんだよ。私はバプテスマを受ける資格がありますよ、言っちゃえば実は資格ないんだよっていう話をしました。そのように神の国というのは威張って入るところじゃないんです。そして誰もがその神の国を奪ったり曲げたり、あるいは擁護したりすることのできない、想像もつかない素晴らしいところなんです。そしてその素晴らしいところを全ての私たちに用意されているんだよ。それが神の国なんだ。その神の国は無秩序に神様が勝手に描いている、そういうもんじゃなくて、無秩序なのは誰かというと私たちが無秩序なんです。自分勝手なんです。ついつい神様こそが秩序なんです。その神の国というものに入るためには、私たちは自分の無秩序者っていうのはどっかで否定されなきゃなりません。神様は正義と愛と平和のその御国を私たちにくださるんです。しかしそこに私たちはスーッと直線的に行けない自分を持っています。シューイエスはファリサイ派の議員の家に招かれて食事をしているときに、同じように招かれて食事をしていた一人の人がイエス様の話を聞いて、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言いました。神の国ので食事をするということは最高の名誉なこと、また一緒に食事をする、食卓に預かり食卓を囲むということは、そこで喜びを共に分かち合う祝福の時であります。私たちが教会で聖餐式をします。パンとブドウ酒をこう分けて食べます。それも食事を一緒にしようということの一つのモデルです。神の国がこのように一緒に食事をするんだよっていう一つのモデルとして聖餐式が行われています。シューイエスはこの一人の人の言葉を受けて、神の国を神の国の大宴会に例えて話されました。これは最高の喜びであるということなんです。神の国の食事っていうのは、そしてそこへ招かれた人は最高に名誉なことです。しかしこの名誉なところにですね、招かれたんだけどみんな断り始めたっていうんです。もし私たちが天皇陛下のですね、園遊会に誘われたら皆さん方はどうしますか。いや今日は予定が入っています、天皇から招かれたけども私の商売が忙しいからとか言うでしょうかね。日頃天皇制反対などと言っている人でもですね、そんなことは忘れて招待された、天皇から呼ばれたというと喜び悼んでですよ、知人や親戚の中に行って回ったり、 喜び勇んで参列するのではないでしょうか。その日は一長ら来て、何をおいても出席を優先させることでしょう、ね、天皇陛下から招かれた、食事に招かれたいうだけで嬉しいからさ、はいはいはいって私は食事に昨日網野さんに招いていただいて、ありがとうございますって言って、いただいて美味しいごちそういただいて、それは嬉しいですよね。行きます行きますって言いますよ。多少のそんなもんあれも断ります、これもそう、行きますよ、食い地張ってるから私ならそうです。ましてやそんな偉い偉い最高の大宴会に招かれたいたら行くでしょう。客人は当然のこととしてイエスに同意を求めました。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと。主イエスはここでまず神の国のことを大宴会と例えていることです。神の国の宴会は喜ばしい祝宴です。それは人類にとって最も素晴らしいこととされています。そこで行われる宴会こそ大きな喜びなのです。私たちはそこに招かれ、そこに向かうように実は作られてんだ。人間はこの神の国の祝宴に招かれようとしているんだ。そしてその人類、私たちの人類ばかりでなく宇宙全体がそのために動いていると言えるんだ。宇宙は何も意味なく無秩序に動いているのではない。それは神の国に向かいそのために作られているんだ。それが私たちの天地創造物語、全知全能の神を信ずという信仰告白の内容なんです。私だけがじゃなくて、この宇宙みんなが神の国に向かって作られているんだという信仰です。そしてそれはただ無秩序に作られただけではなくて、全てのものがですよ、愛と正義と平和の方向に向かって作られてんだ。それは私の目的じゃないんです。愛と正義と平和、このために宇宙も国も宗教も私たちの一人一人の生活も命もそこへと私たちは招かれ作られているんだ。そのために生かされているんだ。そしてそれは素晴らしいところであり、誰もが憧れるところであり、そこに、招かれているということは最高の栄誉なんであります。この宴会は神だけの宴会ではなくて、神様が備えてくださった私たちの共に預かる大宴会だというのです。宴会の用意が整ったので、主人はしもべに招いた人たちを呼びに行かせました。ところが招かれた人たちは一様に断り始めたというんです。畑を買ったから見に行かねばなりません、牛を2頭5組買ったのでそれを求めに行かなければなりません、妻を迎えたばかりなので行くことができません。それぞれもっともな理由です。そのもっともな理由を並べて断り始めました。マタイによる福音書で同じような記事が出ていますが、こうして招い用意できましたよって来たしもべを最後には殺してしまったというんです。そんなことするでしょうか。宴会に招いてくれたんだから急いそと出かけるのが普通です。にもかかわらずあれこれあれこれ利用して断る、そして招きに来た人を最後には殺してしまう、どうしてでしょうか。 神の国の食事につくということは幸いなことだとこの人は言うんです。最高に幸いなこと、イエス様もその通りだとおっしゃる。しかし実際にその神の国の招待を受けた時にはみんな断り始める。ここにですね、この世の宴会と神の国の宴会との違いがあります。この国の宴会だとどんなことがあっても都合をつけて参加するのに、神の国の宴会は断るのです。今日は忙しい、今日は引っ越ししなきゃいけません、今日は何です、今日は誰が来るから、その空いてたら行きます。でも全部詰まっている。それは自分の幸せスケジュールと違うから断るんです。その延長線上にあるならばいそいそと出かけるはずなんです。しかし神の国の宴席というのは自分たちの幸せとは違うところから招きが来るわけであります。せっかく神様が私たちのために用意してくださった宴席でありながら、私たちは自分にはその喜びがわからない、その喜びを理解できないから断るのです。こうして招かれた人たちの中で私の食事を味わう人にも一人もいないというふうにイエス様がおっしゃっている。招かれた人で誰もここに入ってくる人はいない、私は入るよと思いたいけれども私も含めて入らないというのです。一人もいないというんですから。この招かれた人っていうのは大体教会に来ているような人っていう意味です。神様の国に近い人っていうのは洗礼を受けて学識もあって経済的にもゆとりがあって人格的にも円満で、こういう人は招かれた人、神の国にふさわしいよと思われる人と、その人が来れない、その人が断り始めるというんです。で神様は、主人はよしもそしたら目の見えない人とか足の歩けない人とか精神的に障害を負ってる人とか、もうあんな人来てほしくないわと思われている人とか、すなわちここに招かれていない人をみんな連れてこい、そういう人を私はもう相手にする。だって招いてる人は誰も来ないんだから、招かれていない人を呼んでこい。はい、呼んできました。でもまだスケスケですって言った。よし、工事、小道や大通りに出て行って誰でもいいから引きずってこい。そういうふうにしてこの宴席が満たされる、この宴席を満たしてほしいと言っています。でここにですね、私は思うのは神様の側からの強引な私たちへの誘いと引きずり込まれるようにして我々が神の国に入れられるんであって、私たちが本当に信仰を立派にして神の国に行きますって言った人は一人もいないんだ。一人もいない。私はそのことを思うときに、先ほど松井さんがお明かしくださいましたように、悲しんでいる人たちっていうのは好きで悲しんでいる人なんていないです。本当につらい。しかしその底に神様が呼びかけられる、呼びかけてくださる、その神の国があるんだよ。そこに私たちが救いがあるんだ。私はそのことを思いながら短い詩を ご紹介したいと思います。それは思い通りにならないことばかり、ね、ああしてほしい、こうしてこうなってほしいと思う人生なんだけど、思い通りにならないことばかり。でも思い通りにならなくてよかった、思い通りになっていたら大変だった、思い通りになっていたら神様なんか知らないから、自分こそが招かれた人だと思っている時には神様には出会えなかった。でも失格者とされた時に神様に招かれた。だから思い通りにならなくてよかった、思い通りになっていたら大変だった、神様の御心が一番だ。それが神様が私たちの心をご支配してくださる、待っていてくださる、用意してくださっている宴席なんです。私たちはそこに呼ばれ、そこに招かれているんだ。私がこういうふうにしたから神の国に入れるんじゃなくて、私は失格者です。入るような本当に気持ちもなければ信仰もないものです。しかしイエス様が私を本当に思いやって招いてくれた、ここに神様の深い憐れみと愛がある。私たちはまたその神様の愛を信じ、その宴席に入れていただくということを共に喜びたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、受難週を送っております。神様がイエス様に最高の恵みを、栄光をお与えになった、それは最高に辛い厳しい十字架という悲しみを通してお与えになったことを覚え感謝いたします。そのことによって私たちの罪が許され、招かれていることを覚えさせてください。残る受難週の日々をどうぞ一日一日死の痛みを覚える日としてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。